すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
建築ラジオですということでですね、まあ、いきなり収録を始めるんですけども、今オペラハウス、シドニーのオペラハウスのですね、そばのカフェオペラキッチンから、にいます。でこれ今森本君にこれ何頼んだの？
ホットチョコレート。
ホットチョコレート、ホットチョコレートが美味しそうです、
はい、
これが今ウェイターの人が持ってきて、今このそばのですね、水辺のそばの非常に気持ちのいいオープンカフェでいきなり収録を始めたわけなんですが、森本君も飲んでもらったらいいけどね。今日はですね、ヨンウッツォンが設計したシドニーオペラハウス、僕らはこの間何度か来てる、もうすでに来てるんですけども、前々日かな、3日前かオペラも見まして、今日はですね満を持してツアー、ガイドツアーね、内部空間の見学のガイドツアーに参加しました。で今ここのテーブルに座っているのは、今これオープンカフェでですね、まあ、時間としては今4時半かな、まだ明るいんですけども、ちょっと日差しがかげり始めてきて、まあ、左手にはですね、ハーバーブリッジが見えて、右手にはオペラハウスの白い貝殻のような外観が見えて、で、まあ、船が行き来して、まあ、非常に気持ちのいい空間です。ここに今いるのは琉球大学の入江先生と、それから琉球大学の学生の森本君と佐藤君、まあ、なぜか今日はこの4人の行動ということで、入江先生、じゃあ今日はオペラハウスの、はい、オペラハウスの、はい、Thank you。 感想は先生どうでした？
じゃあまず乾杯を、
乾杯しましょう。はい、入江先生はスパリックリングね、
はい、乾杯、はい、じゃあ乾杯、
乾杯。
入江です。今、オペラハウスのすぐ隣で本当にもうオペラハウスが横に見えてる、カフェに来てます。まあ、先ほどまでオペラハウスの、中の内部を見れるツアーというのに参加して、中をコンサートホールとか、まあ、そういうのも含めて、見ていました。かなり思った以上にその構造躯体が、コンクリートのまま、見えているので、非常にこう建築物として分かりやすい、構造が分かりやすい、ものなんだなと、思いました。
はい、そしたらさ、森本君と佐藤君にもちょっとさ、せっかく今日はね4人だけだから、まあ、話聞いてさ、ラフにさちょっとこう感想を述べつつ、このウッツォンのね名建築、まあ、世紀を代表する名建築のオペラハウスに関してちょっとさディスカッションしてみたいと思うけどさ、森本君どう思いましたか？
あ、はい、エントランスに入って、でそこからなんかこのホールに向かうまでの道のりの中で、最初の方は結構構造自体がなんかこうなんか穂が重なってくるところら辺を、まあ、歩いたりするんですけど、そこら辺が結構圧迫感とか来るんですけど、そのホールに抜けてホワイエみたいなところですか、そこになると シドニーの景色だとか見えて、非常になんかその狭いとこからこう、まあ、ふっと出てきて、まあ、そのドーンとシドニーが見えたりするっていうところも、この形だけじゃなくてその景色も非常に考えたその配置なのかなって、開口の開き方だとかそういうものにしているのかなって自分は思って感激しました。
はい、なんかさ、これ本当にさ、普通のね建築を勉強してないその一般の人にとってももうすごくこう有名な建築だし、まあ、ある意味シドニーで最も有名なその建築物であると同時に観光の名所っていうことでさ、やっぱり僕なんか本当にウッツォンがね亡くなった時にね、できるジャパンっていう雑誌で米田明さん出るじゃないですか、米田さんとね対談したんですけど、その時にやっぱりウッツォンの話になって、やっぱ米田さんもそのウッツォンすごいって話してたの。でもう本当に僕もこれをいつか見たいなと思ってたからさ、やっぱりこのオペラハウスをさ体験できたっていうのはさ、本当にもう感慨深いっていうかさ、これ見たから死んでもいいとは言わないけどね、そこまで言わないけど本当にね、いやこれちょっと感慨深いなと思いましたよね、入江先生。
そうですね。
じゃあ佐藤君も何か言ってみようか。佐藤君どう？
佐藤君2年生ね、琉球大学の2年生。
僕はどっちかっていうとあの感想というより質問なんですけど、高田先生にあのシドニーの街中を見ていて、あのモノレールだったりとかあのガラスの使い方とかを見てもすごくあの日本と比べて、まあ、地震がないということですごいなんかこう日本に住んでる人の感覚から言ったらこれでこう成り立つんだっていう風に見えたんですけども、その点このオペラハウスの作りというのはどうなんですかね。なんかこう構造的にこう日本にじゃあ持ってってもこれがだこう建てられるのかっていうところはどうなんでしょうか。
平井先生どう思います、これ構造的にね。確かにその街中の建築くらいではさしっかり作ってる感じあるけど、平井先生の印象としてはどうですか。
まあ、日本に持って行ってそのまま直接どうかというとそれは設計基準も違うからあの一概にはなとは言えないけれども、まあどうなんですかねちょっと難しい質問
いやこれあの岬に建てられてるから基本的にはその埋め立て地に建てられてるような感じと同じですよ。ある意味その人工地盤っていうかね、例えば日本で言ったらその関西新空港とかそれからその湾岸沿いのねいろんな建物、例えばあの丹下健三さんのフジテレビの本社なんかもそうだけど、まあ、あれっていうのはその人工地盤ってあるがゆえにものすごくしっかり作ってるんですね。特にそのすごく深いところまでその杭を打ったりとかで、これは確かにそのオーストラリアの他の建築と比べると非常にしっかり作ってる感じはある。なんていうか基壇に当たるそのコンクリートのね部分がすごくしっかりしてるし、まあ、あの細かいところはね僕もその厳密な構造的なところはそのあの第一印象ではこう、まあ、完全に分かりませんけども、やっぱり構造的にすごくしっかり作ってるっていうのと、まあ、これコンクリートシェルですよ。だからねシェルコンクリートによってあの構築物っていうもののそのフレームが作られてるから、あの非常にガシリ作ってるなっていう感じがするよ、
ね、あとはあのタイルですよね。あのこういう場所にあってあのそのままあの打ちっぱなしとかではなくて、やっぱりタイルをあの、まあ、70年代の建物でタイルをきちっとあの屋根の部分にあの当てはめてるっていうのがやっぱり今もこういう風にあの持ってる、まあ、途中でなんか改装とかやられたんですかね。
そうみたいですね、
うん、まあ、そういうのはあるかもしれないですけども、まあ、あのタイルでやってるっていうのは結構、まあ、がっちり見えてる理由の一つなのかもしれないです。
それはありますね。なんかあの遠目に見たらさすごい平滑なね、はい、フラットの白い、はい、白い面に見るんだけど、近づけば近づくほどそのタイル の, その素材感とかディテールがすごくこうなんか目に迫ってきて、それがすごくいいっていうかさ、
あの、まあ、パターン化されてますよね。
そう装飾になってるんですよそれがね、うん、だからまあなんかそういった意味では非常にこう得意な建築だなっていうふうに思うしさ、何よりも僕はささっきねあのガイドツアーの中で僕ら英語のガイドツアーに参加したんですけど、はい、やっぱりヨーン・ウッツォンという建築家、はい、この人がすごくさもうドラマチックですよね。でその何百っていう案からコンペで選ばれて、まあ、サーリネンがね審査員で選ばれたんだけども、若干38歳の時に、まあ、そのコンペで勝ったにもかかわらず結局いろんな紆余曲折を経て建設費が本当にもう10倍20倍とこう膨らんで、でそのオーストラリア政府でしたっけ、オーストラリア の, その行政からこうクビにされて結局作るまでにね、まあ、16年、まあ、15年以上かかってるわけですね、
はい、
だからしかもさこれ最終的にウッドもさあのこの建築を見ることができずに無念のまま死んでいったっていうね、にもかかわらずこれは世界遺産になって非常に複雑な建築ですよ歴史的にも。だから建築家として見た場合にウッドンがその幸せだったのかどうかってすごい微妙だと思う。こんな建築作りたいなって本当僕だと思うけど、でもウッドンの建築家としての人生を考えた場合はね、あのケネス・ブランプトンがさあのテクトニックカルチャーっていう本の中でねあのヨーン・ウッツォンをね一つの賞として取り上げてるんですよ。これは実はすごいことで、例えばルイス・カーンとかあのミス・ファンデル・ローエとかそれと同じレベルでその同じ比重でヨーン・ウッツォンを取り上げていて、実はヨーン・ウッツォンは集合住宅が結構いいんですよね。だからオペラハウス以外の建築も結構見るべきものも結構たくさんあるんですよ。で当然のことながらそのあのケネス・ブランプトンは例えばそのあのクリティカルリージョナリズムとかあの批判的地域主義のことなんですよね。あるいはそのテクトニックっていう文脈でウッドの建築を取り上げてるので、まさにさっき入江先生が話してましたけど、例えばそのタイルとかねそれからコンクリートシェルとかいろんな素材がその建築 の, その衣装と複雑に微妙に絡まり合って最終的に そ, のそれがインテグレートされて出来上がってます。 まあ、そういう意味ではね見るところたくさんあると思いますよ。
コンサートホールの方今日、まあ、見たんですけれども、あれも、まあ、さっきも話し出しましたけど、なかなかあんな表現主義的なものは日本でないので、うん、まあ、かなり見どころがあったかなという感じですね。
だからベルリンフィルハーモニーホールのね、はい、非常にこう複雑な内部空間とはまた違うんだけど、はい、だけどその内部空間が、はい、あたかもその鳥の羽を広げたように、はい、すごく複雑なその内部空間になってるんですね。
まあ、やっぱりパターンみたいな感じですよね。複雑なんですけど、
ね
ね、やっぱりパターン化されているんです、
う
んね、複雑さというか、
うん、そう
それはタイルの貼り方と結構似ているところかなという感じです。秩序がある、
そう秩序がある。だからその幾何学のある秩序ですね、建築のそのディテールの部位までその作られていて、なぜかというとあるその円とか球があって、そこからその中心から放射状にその線が伸びていく、それをその切り取っているっていうそのシステムが外壁だけじゃなくて実は内部空間のストラクチャーとかいろんなところに出てるんです。
そうです、う
ん、まあ、そういう意味では非常に複雑な形をしているにもかかわらず、あるそのシステムの原理として一貫してるんですよね。そういう感じでいつものことのごとくさ、僕は結構一方的に喋ってしまったんですが、どうなんですか。
どうですか。
学生たちで、
はい、
君ら本当貴重だよこの機会ね、はいはい、ここでラジオ収録ね、入江先生と一緒に。
一番南ですよね。
まあそうだよね。あ、そうだよ、まあ、まあそうだよね。そうだよね。そうかもしれない。
一番南の収録、これ以上南でやるのは難しい。
いや本当そうだよ。いや本当そうだ。
メルボルンが、
あ、これからメルボルン行
くね。南に。
これからメルボルン行って、井出先生の研究分野で、
さらにメルボルンです、ね、
デコンストラクションの建築っていうのが五十嵐太郎さんがね、まあ、非常にこうメルボルンの中でいろいろ建築が見れるっていうので、実は僕ら明日からメルボルンに行くわけなんですが、今ちょうど藤森輝信さんと藤本壮介さんもね、たまたま指導に来てるらしくて、杉山女学園大学のワークショップね、なんか村上先生がそのワークショップの方に行ってて、僕ら今4人いるんですけども、まあ、これから晩ご飯になって合流するっていうことなんですけど、だけどまあこの開放的なさ、街の雰囲気に合ってるわ、
はい、
直、うん、なんかヨットのようでもあり、貝殻のようでもあり、はい、そのテントのようでもありさ、うん、それが岬の先にこうやってあるっていうのは、そのサイトスペシックなその文脈においては非常にこうね、これ以上にないようなある種の最適化を作ってる。
あそこ見えてるんですね。
え
ビル、ポスター、誰ですか、ポスターの、
あ、ポスターとロジャースじゃないわ、
ピアノ、
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 はい、ノーも、まあ、見えてるわけですね、ここは。
そうですね。
こう、3日前に来た時は、午前中に来たんですよ。で、午前中に来て、で、この前、午前中に1回来て、その後に、オペラを見て、夜に来て、で、今、こう、昼、夕焼け時にまた来て、なんか毎回こう来るごとに、そのなんか、何ですか、その穂の何ですか、シェルみたいな海域で見え方が全然違っていて、
はい、1日目が、まあ、今日もそうだったんだけど晴れてたから、反射してたんだよ ね、はい、ねけれども2日目は曇ってたから、うん、こっち通りがかった時に見ると全く反射がなくて、はい、マットに見えたんだよ ね、
そうだね。
で夜は夜で全くこれもっと白く見える、ライトアップされて白く見えるので全く時間と日にちによって、天候によって違う見え方してるね。
そうですね。
タイルの貼り方とか、
そうですね、
関係してるような。
いや僕なんかさ、原博さんのねところでまあちょっと勉強してたからね、原先生のその一連の建築のね非常にこう複雑なファサードとのちょっとこう関連があるんです。例えば飯田市美術博物館とか非常にこうフラクタルで様相とかカオスっていうようなことを言ってるんだけど、まあ見方によってはねそんな風なファサードにも見えるんですよね、はい、いやだから本当見応えのある建築だなと思うわ。
だから日本の建築とかでよく映り込ませたり
しますね。
あれとはちょっと違うんですけど、
う
ん、逆に、まあ、反射っていう意味では、うん、まあ、タイルがその効果を出してるっていう感じですね。
で、そうですね。
これがビル群にあるとまた結構難しい問題が出るんでしょうけど、海なので、まあ、どういう問題が出てるかは知らないですけど、まあ、結構それなりに、
そうですね。だから例えばね そのフランク・ゲーリーがねすごく変な形を作るわけです。フランク・ゲーリーがまたそのシドニー工科大学のキャンパスでこれを作るんだけど、でフランク・ゲーリーはでもねすごく周りのコンテクストを読み込んで建築を作ってるって自分で言うわけです。だからこのウッツォン の, そのオペラハウスもね非常にこう貝殻のシェルをあの幾何学的に並べただけのように見えるんですけども、実はこのサイズとかロケーションっていうものを非常にこう読み込んで設計するんだっていうふうにこう思いますね、うん、日の照り返りとかねリフレクションみたいなものを考えて、
やっぱりさっきコンペアンがあの映像で流れてましたよね、はい、あのパラパラとあの中でもうやっぱりかなりズバ抜けてますよ
ね。そうだね、
確かにインパクトがある案でしたねスケッチが。
いや僕は本当入江先生とさ世界中旅してるわけですよ、なぜかね。な
ぜか部屋も
韓国部屋も一緒に今でも何回も泊まってさ、で韓国も一緒だったしね、それでなんか台湾も一緒だったしさ、まさか入江先生と生徒とさ世界中を旅すると本当思わなかったよね。五十嵐さんといろんな人とさ、これはねこれで面白いわ本当。まあだからそれがこう建築をやる醍醐味っていうかね、まあ、建築はもちろん作りたいですよ僕は。こんなねうつの建築見たら本当にね、まあ、あの頭が下がると同時にいつものことながら悔しい、やっぱり自分建築作りたいと思うけど、でもこれ見れるっていうのは本当にさ、まあ、これ建築やってる醍醐味だなと思うよね。はい、じゃあ今日はなんか森本くんが最後締めるか。でもなんか森本くんもなんか出てるから、
ね。もうあのホットチョコレートは飲み終わった。
はい。ホットチョコレートはまあ飲み終わったところで、もう 日もだんだんあの沈みかけてきて、非常にいい、シチュエーションで収録を行いました。こんな、素晴らしい日に、最南端収録できて、よかったと思います。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。